今年の夏、ユタ州マンタイで開かれたモルモンミラクルページェントにペリー姉妹と共に参加しました。上演前のある晩、私たちは出演者を前に話をすることになりました。800人以上の大人数だったため、集会は2回に分けられました。そのうち570人は18歳未満でした。今年出演する人の数は前回より100人増えたため、衣装担当の姉妹たちは忙しくなりましたが、間に合わせてくれました。隅々までの行き届いた準備に感動しました。舞台は万体神殿の下に広がる美しい斜面に設けられました。私たちが見物した晩は1万5000人の観客が詰めかけました。これほど大勢の若い男女が福音の回復の物語を理解し、熱意と心を込めてそれぞれの役を演じる光景は素晴らしいものでした。マンタイを訪れると、私は妻と一緒に神殿のセッションに参加するのを楽しみにしています。初期の開拓者たちの犠牲により建てられた古い神殿には特別なスピリットを感じます。マンタイ神殿でセッションに参加した時、込み上げてくる思いを感じました。改築され近代化される以前のローガン神殿の大切な思い出を蘇らせてくれたのです。セッションで各部屋を通り過ぎるたびに、初期の開拓者がこういうのを聞くことができました。私たちが手で作り上げたものを見てください。重機や請負業者を使わず、重い石を持ち上げるクレーンも使わずに、私たちは自分の力でこの仕事を成し遂げたのです。サンピート軍の開拓者はなんと素晴らしい受け継ぎを残してくれたことでしょう。レーガン元大統領はこう言いました。私は過去に戻りたくない。戻りたいとすれば、それは将来と向き合った過去の経験だ。この見識あふれる勧告に今でも強い影響を受けています。将来のチャレンジに向き合う準備として、過去の教訓を振り返ることには大切な意味があります。初期のモルモンの開拓者たちは信仰と勇気と創意工夫の素晴らしい遺産を残しました。年を取るほどに称賛の気持ちが増すばかりです。福音に改宗してから彼らの生活は一変しました。家や仕事、農場、愛する家族さえも後にして荒野へ旅立ちました。ブリガム・ヤングがまさにこの地だと宣言した時は大きなショックを受けたことでしょう。彼らが目にしたのは広大な砂漠でした。ほとんどの開拓者が想像していた緑の丘、樹木、美しい草原はそこにはありませんでした。山あいに美しい社会を作り上げるために、開拓者は神と指導者を信じる固い信仰を持って働き始めたのでした。疲れ切った多くの開拓者が質素ながらも生活の喜びを感じ始めていたとき、ブリガム・ヤングはグレートベースンに集落を築くため、再び家を捨てて四方へ旅立っていくよう求めました。サンピート軍の共同体であるフェアビュー、エフライム、マンタイ、モロナイ、マウントプレザントはこうして築かれました。サンピート軍から戻った私は、この地の開拓者についてもっと知りたくなりました。そこで新設された教会歴史図書館で数時間かけて彼らの歴史を読むことにしました。ソルトレーク盆地に到着してからほんの2年後の1849年、西部の偉大な開拓者ブリガム・ヤングは生徒の一団に対し、南部へ行って不毛の地に再び彼らの住居と共同体を築くよう求めました。彼らがサンピートに定着して間もなく、マンタイの町を訪れたヒーバーシー・キンボール館長は、東部の山間地帯から石を運んで盆地を見下ろす丘の上に神殿を建てることを約束しました。ヒーバーシー・キンボール館長の訪問から長い歳月が過ぎましたが、 神殿建築に向けて何の動きもないので人々は心配し始めました。ある人が、ここには神殿が絶対に必要です、この祝福を待っている時間はもう十分に過ぎましたと言いました。別の人は、神殿を建てたいなら自分たちで始めようと言いました。こうしてそれが実行に移されたのです。住石が置かれたのは1879年4月14日の月曜日でした。彼らがサンピート盆地に到着してからすでに30年も経っていました。美しい神殿を建てるために最善を尽くした勤勉な人々の物語が数多く残されています。ヒンクレ大官庁は数年前に万体神殿の再奉建の時にこう語りました。私はこれまで世界中の偉大な建物を訪れてきましたけれども、開拓者が建てたこれらの神の宮に入る時に覚える感慨は他では味わえません。ヒンクレー家には万体神殿と深いつながりがありました。ヒンクレー姉妹の祖父は万体神殿の建築中に負った怪我が元で亡くなったのです。どうしたら過去の出来事から将来と向き合う最善の方法を見出せるかをよく理解できるように、万体神殿建築中の出来事を紹介します。その後、真の原則について学んだことを話します。ノルウェーから万体にやってきた人々の中に、大工仕事に熟練した人が何人かおり、神殿の屋根の建築を任されました。屋根を作ったことは一度もありませんでしたが、造成の経験はありました。どのような形にしたらよいのか分かりませんでした。やがて一つの考えが浮かびました。船を作ればどうだろう。立派な船はとても頑丈で安定している。設計図を逆さまにすればしっかりした屋根が作れるだろう。こうして彼らは船の設計図を書き、それを逆さまにしました。万体神殿の屋根はこうして完成したのです。この事例では彼らはここで以前の経験から学んだ教訓を生かしました。造船の原則を新しい問題に立ち向かうために役立てたのです。航海に耐える船を作るために用いてきた原則がそのまましっかりとした屋根を作るのに応用できると考えました。例えば防水処理は船にも屋根にも必要でした。建造物の基本的な特性が右上がりとか逆さまにするといった使い方によって失われることはありませんでした。最も大切なことは、長持ちする建物を建てるために必要な基本原則を応用する知識を持っていたことです。キリストの福音には船や屋根を作る時の原則よりもはるかに永続する永遠の原則と真理がぎっしりと詰まっています。主の真の教会の会員である私たちは、特に個人や家族を導いてくれる御霊に耳を傾けるときに、また全教会に向けて神の言葉を宣言する預言者の声に聞き従うときに、これらの永遠の原則と真理を手にして、それを理解する特権を与えられています。皆さんや私はこれらの永遠の原則と真理が生活の中でどれほど大切かを知っています。初期の開拓者にこれらの原則と真理がなかったとしたら、危険をはらみ先の見えない未来に立ち向かえなかったでしょう。私たちも同じです。永遠の原則と真理は現在のような危険と不安が高まる時代に未来に立ち向かう唯一の永遠の手段です。ノルウェー出身の船大工が携えてきた職業上の基本的な技術は、造船から神殿の建築へと応用することができました。優先順位を劇的に変化させたのは何だったのでしょうか。すべてを犠牲にして神の王国の建設に携わった理由を説明する答えは一つしかありません。彼らはイエス・キリストの福音の永遠の原則と真理を教わり、受け入れました。そして建物の建設を手伝うだけでなく、福音の知識を分かち合うことにより人々を強化することも自分たちの使命であることを知っていたのでした。教義と誓約50章にはこう記されています。説く者と受ける者が互いに理解し合い、両者ともに強化されて共に喜ぶのである。イエス・キリストの福音を知るという特別な祝福を受け、バプテスマを受けてキリストの御名を受けたとき、私たちは人々に福音を分かち合うという義務を引き受けました。イエス・キリストの福音を述べ伝えるという私たちに共通の責任をもっとよく果たせるように、 教会は最近伝道プログラムを逆さまにしました。数年前にステーク伝道部を解体してワードの伝道組織に努力を集中させることにしました。ワード評議会がワードの伝道計画を立案することにより飛躍的な進歩を遂げています。成果を上げているのは専任宣教師がワード評議会、ワード伝道主任、教会員と密接に協力しているケースがほとんどです。ワード中心の伝道活動では求道者を見つけて教えることに携わる会員たちが増えています。求道者はよく会員の家に招待されて、そこで宣教師からレッスンを受けています。会員たちは伝道活動の素晴らしい祝福を直に経験し、ワードの指導者から定期的に指導を受けることにより、イエス・キリストの福音のかけがえのない知識を人々と積極的に分かち合うようになっています。他の宗教の友人、隣人、家族と福音を分かち合うことについて深く考え祈るときに、会員たちは一層伝道に関わります。ヒンクレ大官庁は教えました。伝道活動とは単にチラシ配りだと考えている会員が大勢います。しかしもっと良い方法があります。教会員を通じて行う方法です。教会員が寄与道者を紹介すると、そこには即座に対応できるサポート体制があります。教会員はこの技の真実性を明かしします。寄与道者である友人の幸せを心から願っています。そして友達が福音を学んで進歩するのを見て感動するのです。専任宣教師は求道者を教える部分のほとんどを引き続き担当しますが、会員にも質問に答えたり証を述べたりする機会がたくさんあります。私たちは福音の基本原則を教える準備をすることによって、預言者の声にもっとよく従うことができます。準備は恐れを取り除き、簡単にまた力強く専任宣教師を支援することができます。専任宣教師は三つの基本となるレッスンを教えます。すなわち、回復、救いの計画、イエス・キリストの福音です。皆さんはこれらのとても基本的なレッスンの真実性について証しする準備がどれほどできているでしょうか。霊感に満ちた伝道活動のガイド、私の福音を述べ伝えなさいを研究して、基本的な福音のレッスンを教える専任宣教師を助ける準備をしてください。万体神殿の屋根を作った船大工が教えた大切な二つの教訓を私たちが学ぶことができますように。第一は、過去に学んだ原則と真理を活用して将来に立ち向かうという教訓であり、第二は、神の王国を建設するために知っていることを人々と分かち合いたいという彼らの望みから学ぶことです。この第二の教訓を学び通ると、兄弟姉妹や神の息子、娘たちなど、多くの人々が私たちと同じ永遠の確信を持って、不確かな未来に立ち向かうよう助けることができるようになります。福音は真実であって、生活に祝福をもたらすためにこの末日に回復されました。この福音には御父の偉大な幸福の計画に含まれるすべての真理、原則、儀式があります。私たちが御父の身元へ帰って永遠に共に住むための計画です。福音は私たちが栄えある未来を迎えるための神の方法であることを明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。